本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第8章14節から17節です。聖書は後ろの方、新約聖書の14ページになります。マタイの福音書第8章14節。それからイエスはペテロの家に入り、彼の姑が熱を出して寝込んでいるのをご覧になった。イエスは彼女の手に触れられた。すると熱が引き、彼女は起きてイエスをもてなした。夕方になると人々は悪霊に疲れた人を大勢身元に連れてきた。イエスは言葉を持って悪霊どもを追い出し、病気の人々を皆癒された。これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。彼は私たちの患いを担い、私たちの病を負った。本日はこの箇所より、癒しは命のやり取りと題してメッセージをお願いします。
今日私たちに与えられているこの聖書の箇所、それは私たちが必ずどんな人でも経験する病、病気、そういうものに対してイエス様がどのような思いで私たちに向き合ってくださるかということを私たちに語りかけるところであります。まずですね、場所ですね、を確認しておきたいと思うんですけれども、カペナウムという場所でこのことが起こりました。カペナウムというのはガリラヤ湖の北、少し西側にある、非常に大きな町でありました。交通の要衝で、それこそメソポタミアからですね、エジプトに行く大きな道がそこを通るところであって、大きな街道があり、またローマ軍の駐屯地があったところでもあります。ここにですね、ペテロが住んでいた。で、どういう家に住んでいたか、これがペテロの家の跡と言われるところです。本当にペテロが住んでいたかどうかわからない。だけどもマルコの福音書を読むと、イエスは街道出られるとまっすぐペテロの家に入られたと言われているところがあって、街道跡からすぐのところにある家、これが、ペテロの家の跡と言われるところです。もしこれが本当だとしたら、ペテロは大変な金持ちだったということになると思います。こういう石で作った家を持っていたということは、これは大変なことであるし、まあペテロは、船元でもありましたので、ですから財力はあったと考えられるわけです。これが上から見たところ、上から見たら何のことか全然わからない、まあそういうところでありますけれども、これはペテロの家の跡と言われるところであります。で、このようにイエス様がペテロの家に入ると、ペテロの姑が熱を出して、ただの熱じゃなかったと思いますね、高熱だと思います。高熱を出して寝込んでいた。一説によるとこれはマラリアだったのではないかとも言われます。で、今から数十年前までイスラエルの地にはマラリアがありました。ですからこの当時もマラリアはあったに違いない。ですから学者のある人たちの中には、マラリアで苦しんでいたのではないかという 人たちもいます。そしてイエス様が入られペテロの家に入って、で彼女がまだ高熱で苦しんでいるのを見て手を伸ばして触れられた。そうすると熱が引いた。イエス様が温かいて病を制する見て、それがペテロの姑の手に上に触れられた時に病は去った。私たちはこのところからイエス様の温かい心を知ることができます。病気の中には悪霊によるものとそうでないものがあるということをこの箇所教えていると思います。この後に出てくる人たちは悪霊によって病気に苦しめられていたということが書かれている。だけどペテロの姑についてはそうは書かれてない。だから病気の中には悪霊によって引き起こされるものと、それからそうでないものがあるということを私たちはまず心に覚える必要があると思います。何でもかんでもね、病気の人を見たらサタンを入れようとかっていう人いるんですけど、それは全てがそうではないということを私たちはやはり心に覚える必要があるし、もう一方でやはり悪霊の働きというものもあるんだということも私たちは知っておかなければいけないということをこの箇所は教えていると思います。で、夕方になると人々は悪霊に疲れた人を大勢身元に連れてきた。イエスは言葉を持って悪霊どもを追い出し病気の人々を皆癒されたとあります。ここで連れてこられた人たちは悪霊に疲れた人たちだったと言われている。でその中には悪霊によって苦しめられている人と悪霊によって病気にされてしまった人たちがいたということです。イエス様はこれらの人々を皆癒されたとありますけれども、ここで分かることはこの場合の癒しの祈りというのは、癒しというのは悪霊との戦いだったっていうことなんですね。悪霊との戦い、戦う相手をイエス様は見据えていたっていうことです。ただ単に病気を癒してください、病気が癒えるようにとおっしゃったのではなくて、悪霊と戦うことによって病気を癒したということが非常に重要であります。でも戦いであれば自分も攻撃を受けるわけです。自分が全く攻撃を受けない戦いというのはないですよね。ないと思います。癒し主キリストは今も血を流し続けておられるということを私たちは聖書の中から読み取ることができます。イエス様の十字架は歴史的な出来事として、歴史上にただ一度神の御子イエス様の血が流されたことによって全人類の罪の贖いがなされたという、そういう歴史的な側面と、それからもう一方でイエス・キリストは永遠に血を流し続けられる方であるという霊的な側面という2つを聖書は指し示しています。で、実は教会ではこの2つ目のことはあんまり言われないんです。だけど、ここにですね、先にこれをご紹介したいと思いますけれども、聖書の中にこのように書かれているところがあります。コリントビテの手紙第1の2章1節から5節に、兄弟たち、私があなた方のところに行ったとき、私は優れた言葉や知恵を用いて神の奥義を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心していたからですと訳されています。で、ここで、しかも十字架につけられたキリストと訳されているのは、訳としてあまり正確ではなくて、正確に訳すと、しかも十字架につけられたままのキリストと訳すのが文法的には正しい のです。でそのなぜかというとですね、例えば日本語でも台風で破れた傘を捨てたとかって言うでしょ。その場合の破れたっていうのは台風の時に破れたっていうことで、これは過去の出来事を表すんですね。過去の出来事を表す。だけどあの人は破れた傘差してるよっていうふうに言った場合には、それは破れた状態が現在に続いているっていう意味ですね。でこれを文法的には完了と言います。でですからこれは破れたままの傘を差しているという意味になるわけなんです。で日本語ではこの何とかしたっていうのは過去の意味を表す場合と完了の意味を表す場合があります。でところがギリシャ語の場合にはこれはもう明確に形が違います。過去とそれから完了は明確に形が違う。そしてギリシャ語の現在完了分詞と言われる形があるんですけれども、それは過去に起こった変化の状態が現在も引き続きそのままの状態でとどまっているということを表す言い方なんですね。でここで十字架にかけられたキリストと訳されているところは、これは現在完了分詞が使われているので、だから意味としてはより正確な訳としては、十字架にかけられたままのキリストを私はあなた方に述べ伝えたとパウロは言っているのです。つまり今も十字架にかかって血を流しつつあるキリストをあなた方に伝えたんだとパウロは言うんですね、コリントで。それによってパウロの伝道はどうだったか、コリントでの伝道はどうだったかって言ったら、あなた方のところに行った時の私は弱く恐れをののいていました。そして私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでした。それはあなた方の信仰が人間の知恵によらず、神の力によるものとなるためだったのだと言っています。つまり、パウロはアテネで伝道に失敗するんですね。アテネで伝道に失敗するんです。知恵の言葉を語ろうとして、語ろうとして、そのギリシャ哲学の人たちと論争をして、キリストを伝えることができなかった。それで彼は失敗したということでコリントに昇進してですね、昇進状態でコリントに行くわけですけども、そこでは知恵の言葉を語るのではなくて、十字架にかけられたままのキリストを述べ伝えた、今も十字架に血を流しつつあるキリストを述べ伝えたとパウロは言っているのです。でそれによってそこで行われた伝道というのは、御霊と御力の現れによるものだったとパウロは言っています。またさらにヨハネの第一の手紙第1章7節にこのような言葉があります。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスのうちがすべての罪から私たちを清めてくださいますと訳されていますけれども、清めてくださいますって言ったら日本語だとなんか未来のような気がするんですけれども、これは未来の出来事ではなくて、これはギリシャ語では未完了形という形、ちょっと今日もう言語学の講義みたいで申し訳ないんですけど、これね、これ本当に分かってもらった方がいいんです。これ分かっていただいた方がイエス様の十字架の血というのは何なのかということの理解に、深い理解に、本当の理解に達する。でこれは未完了形で書かれているから常に清めるとかいつも清めているという意味になるんです。だから十字架の血による清めは現在進行形なんだってことなんですね。現在進行形じゃない、現在進行中で、2000年前に十字架にかかって私たちの罪の贖いをしてくださったイエス様のその歴史的な出来事としての十字架の力と、それから今も 霊的に血を流しつつあるイエス様の十字架の血、この二つの側面を私たちはイエス様の十字架として本当に知る必要があるのです。私たちが2000年前の歴史的出来事としてのイエス様の十字架しか知らなければ、今も働くイエス様の十字架の血の力を本当に体験していくことは難しい。なぜか、それを信じることができないからです。だけど私たちが今も十字架に血を流しつつあって、今も苦しみながら私たちに血を流してくださっているイエス様がいるということを知るときに、私たちはこの方に向かって目を上げることができる。主よ、あなたの十字架の血を今日も注いでくださいと私たちは祈ることができるのです。イザヤ書の53章の4節から6節にこのように言われています。先ほどもご一緒に読みましたけれども、まことに彼キリストは私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷の家に私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべての者の咎を彼に負わせたとあります。彼は私たちの病を負った。私たちがイエス様によって病を癒されるとき、私たちの病がイエス様の痛みとなる。つまり私たちが癒されるときに、イエス様の命は私たちに、私たちの苦しみはイエス様に、命のやり取りがここで行われるのだということを聖書は言っている。その一つの箇所、それはルカの福音書8章43節から46節。これは有名な長血を12年間婦人病で長血を患った人がイエス様の御心の房にさえ触りさえすれば癒されると信じてイエス様に近づいて、そしてこっそり御心の房に触った。その時に癒されたと、その出来事の後にイエス様は言われた言葉です。私に触ったのは誰かとイエス様はおっしゃった。するとペテロが言うんですね。先生、大勢の者がみんなこうやってひしめいて先生に触ってるんですよ、それなのに誰が触ったって言うんですかというふうに言うと、イエスは言われました。誰かが私に触った、私自身自分から力が出ていくのを感じたとイエス様はおっしゃっている。つまり癒し、イエス様が癒しをなさるときに、イエス様は自分から力がバーッと出ていくのをいつも感じておられたということなんです。命が自分から出ていく、イエス様はもういつも、ね、元気100倍、いつもいつも命に満たされたから、こっちで一人癒して元気100倍、こっちで一人癒して元気100倍っていう状態ではなかったっていうことなんですよ。聖書はそのことを言ってる。イエス様も癒しの祈りをなさるときに、自分の中から命が出ていく、命が出ていくということは苦しみを経験するということであるわけですね。だから今も十字架に血を流しつつあるキリストが私たちを癒してくださるというときに、永遠に十字架に血を流しつつあるキリスト、先ほども言ったように2000年前に全人類の罪の贖いとして十字架にかけられたイエス様の十字架、その贖いとしての十字架と、それから今命を流してくださるイエス様の十字架の血、この両側面で2つの理解、これがイエス様の十字架の理解にとって非常に重要であるのです。聖書はそのことを語っているし、パウロが 先ほども言ったようにコリントで伝えたイエス・キリストの十字架、これはそれであったというのです。今私たちの仲間の中にも苦しんでいる、病気で苦しんでいる方々いらっしゃいます。その一人一人がイエス様、私にあなたの十字架の血を注いでくださいと祈るようにと、祈ることができるようにと私は願っています、祈っています。ただ単に私はイエス様の十字架の血で許されたからもういいって思うだけではなくて、具体的に今この苦しみの中にイエス様の十字架の血を注いでくださる、そのことを私たちは本当に経験していきたいと思います。洗礼者ヨハネはイエス・キリストを紹介して、この方こそ聖霊と火によって私たちにバプテスマする方であると言いました。聖霊によってバプテスマされるというのはイエス・キリストの血にバプテスマされる、浴する、海水浴の浴という言葉ありますよね、水浴の浴、キリストの血に浴する、そのことによって私たちの存在が清められていく、このことを私たちは本当に体験しながら生きていけ、いけるように祈っていきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちはみんな病に苦しみます。すぐに良くなる時もありますけれども、なかなか治らず心が蝕まれていくような苦しみの中に陥ることがあります。そんな時あなたの十字架の血を見上げることができるように助けてください。主イエス様、あなたの十字架の血は悪魔の力を打ち砕く絶対な力です。主イエス様、今悪霊によって苦しめられている、その病の中に閉じ込められている一人一人の上にあなたの血を注いでください。主よ、どうぞ御言葉によって悪霊を追い出し、あなたの十字架の血によって一人一人に命を豊かに注いでくださいますようにお願いいたします。今日ここに来ることができなかった私たちの仲間の一人一人、兄弟姉妹の一人一人、天のお父様、あなたが血を注ぎ立ち上がらせてくださいますようにお願いいたします。キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。